だけど日本はやった。そういう本当にひどい植民政策やった。まあ、余談でありますが、この間亡くなった皇室の方、天皇様の弟さんがいらっしゃいましたね。高松宮。え三笠、ごめんなさい。三笠宮。あの方は古代オリエントの研究家として有名でした。ミッションスクールでも、東京女子大や日本女子大で教えてらっしゃった。有名な学者。で、この方が、戦争中、皇族でありますが、少尉か何かに任じられて、この中国に使わされた。指導者として。参謀として使わされた。そこで見聞きしたものは、本当に、この方にとって耐えられないことだった。マルタといって中国人の人を、傭兵を鍛えるには、これに限りってですね、軍権で刺すという、刺し殺すという、それで鍛錬するというようなことをやったわけです。聖戦という名のもとに、こういうことをやるということに対して、この方はね、それは間違ってる、大きな間違いだということをみんなの前で演説なさったんですよ。それみんな書き消されましたけどね。そのお方が、この東洋の古代オリエントの学問ってのは聖書の世界なんです。聖書の古代世界を学ぶ。そういうものに興味を持つようになったきっかけは、中国で行かれた時に、一人の宣教師がですね、路傍説教して神様の愛を説いていた。その時に立ち会って、ひどく心を打たれたと。そこから聖書を勉強しよう。行かれば神様しようと。で、古代オリエントの研究家に、後になっていかれるという、そういういきさつがあったそうです。まあ、これ余談でございます。すいません。まあ、この、そう神を求められたということですね。で、これがどんなに彼にとりまして、厳しい、自分たちの誇り、アイデンティティ、自分たちの存在というものを本当に奪われてしまうというね。そういうですね、何よりも辛いことだったという。そういうことをですね、彼は最初に経験するわけでありますね。まあ、そういう中で、この異教の地で、偶像の地で、彼らは、国は滅びましたけど、しかしそれは神様の裁きだったんだと。で、神様必ずイエミの予言のごとく、なるようになるうに、このもう一つ民を、憐れんでください。この懲らしみの中で、悔い改めて、もう一度神様に立ち返るというふうに、神様は、この民族を現れてくださる。まさにこれは試練の時であり、悔い改めの時なんだということをね、しっかりこの若者たちは受け取っていたんですよね。そして彼は、このバビロンにおいて、信仰において生きるんです。異教の地にあえて私たちは、使わされたものとして、主をこの地において生き、礼拝し、明かしし、神様のこの偶像の地、この国において神様の証をして生きるという、その使命に彼は立っていくわけですね。神様は彼らの信仰を持ち、その時代において、困難な中で素晴らしく、この彼らを用いられたんですね。2500年前の話だと言いますが、2500年から2400年にかけて、主に100年間、アッスリアが滅び、古代オリエントでは、バビロンが起こり、またそのバビロンもメドペルシャの国に起こって滅ぼされていく。その変遷、もう混乱の中で、揺れ動く中で、時代も国も、人々も揺れ動く中で、彼らは神の国の民として、生きた。これは本当に素晴らしい証の物語なんですね。決して失望しないで、絶望しないで、恨みをつらみ言わないで、笛をこぼさないで、怠惰に流れないで、彼らはこのバビロンの地において、その神様の使命をしっかりと内に抱いて、神に礼拝し、神に使える生き方をしたのでありますね。で、私たちはこのダニエル書から何を学ぶかというと、 私たちもまたそうなんです。ダニエルたちの立場、私たちの、今の私たちの立場でもあるということを私たちは覚えたいんですね。私たちはクリスチャンであるという私たちも、この国に生まれ、この国に生きておりましたけど、そこから、この世から私たちを神様選び取ってくださいました。誠の神様を信じるものとされ、聖書のお言葉を学びですね。私たちはまさに、この世から選ばれ召され、神の国の民とされたんだ。そしてイエス様を、あなたこそ生ける神の子、キリストですと告白する。そのようなものとしていただきました。先週もお話ししましたように、イエス様は、ピリポ・カイザルという北方の地域に、わざわざ弟子たちをそこに、その地域に導いてですね、その地はまさにギリシャの妖精が祀られ、いろんなこの風光明媚なところでありますけれども、偶像がいっぱいいっぱい飾っているところの、偶像崇拝の土地だったし、そこはピリポ・カイザル、ピリポという王様がつけたんですけども、カイザル、これカイザル、ローマ皇帝の名前なんです。ここでは皇帝礼拝がすごく盛んだった。そういうようなところに、異教の地に、まさに偶像の地に、彼らを弟子たちを導いてですね、あなたは私を何と言いますか?そう問われた。ペテロは弟子を代表して、あなたこそ、そうなんです。あなたこそ、生ける神の子キリストです。イエス様は本当に喜ばれて、ペテロそれはお前から出たんじゃない。地からの賜物なり、精鋭の技なんだ。そして私はあなたが告白するその信仰をもといとして、私の教会をこの世に立て上げていくんだ。そしてその教会は、ハデスの門も打ち負かすことができるものなんだ。及ばない。その力が及ばない。それほどのものなんだ。と、こうおっしゃったんですね。皆さん、私たちはこういうですね、イエス様の、この、弟子たちに対するお言葉、約束っていうものをね、どのような思いで受け止めることができるでしょうかね。第二章に記されている、ダニエルたち4000年の物語は、一強国、偶像の支配する、圧倒的でしかも、有無を言わさないで、支配を受けるところの世界の中で、クリスチャンとして言えば、どう生き抜いたかという話なんですよ。本当に戦いがありました。だけど、そこで彼らは神様を崇めながら神様に従っていくわけですね。その結果、彼らを神様はそのような時代においてどのように祝福して用いられたかということです。それを学ぶんです。私たちまたクリスチャンとしてこの国でどう生きていくか。第二章からたくさんの指針に励ましを受けることができます。皆さんもあんまり考えたことがないかもしれませんが、クリスチャンとして、私はこの国にどう生きていくか。まあ、国というこのレベルも少し身近にして、私の使わされた地域でどう生きるか。我らの教会がこの地域で、この時代、どう生きるか。私たち、私が使われた家庭や職場や地域でどう生きるかという、そういう話になります。この間、日本伝道会議が開かれたということでお話をさせていただきました。実はですね、この年はね、琉球伝道、沖縄にベッテルハイムという人が来て伝道した。そこから数えるならば、日本プロテスタント選挙170年の年を数える。ザベルによる選挙はその以前でありますが、プロテスタント選挙は170年とか。どのようにこの日本に福音が述べ伝えてまいりましたでしょうか。神様戦後、圧倒的にキリスト教ブームっていうのが起きましてね、みんな教会にやってきた時代になったわけですよ。そういう時の伝道の実ですよ。私の伝道、あの教会の118ある教会は、特に神戸で、焼け跡で伝道された。その時、多くの人たちが教会に来て、そして福音に触れ、イエス様を信じたんですね。でその実が今、教会として残っているわけですね。だけども、今も、この日本でカトリックも教会の 信徒さんも入れてですね、1% に満たないんです。